先週は本当に大きな地震のニュースによって準備しておりました説教の内容を変えてお話をさせていただきました。今週も続けてという思いもあったのでありますけれども、このイエス様の十字架を思うレントのメッセージこそ本当に私たちの力であり慰めであり癒しであることをもう一度覚え、このような時であります私たちの思いが、この日本の大きな地震、それからの復興、本当に大きな多くの人々の心の癒し、悲しみの中にある方々の慰め、そのようなことの大切さを思いながらも、しかし本当に私たちを癒し立たせるのはイエス様の十字架なのだということに集中をしてお話をさせていただきたいと思わされました。ですから今日から3週間にわたって、来週予定通りポール鈴木宣教師がいらっしゃったならば、1週間ポール先生がお話をしてくださるんですが、もしもどうしてもいらっしゃれないということになった場合には3週間続けてになりますけれども、イエス様の十字架の意味、イエス様の十字架の目的結果、そのようなものをイエス様の十字架の上で、聖書に書かれているだけで7つの言葉をイエス様は語られましたけれども、そのいくつかを取り上げてイエス様の十字架の意味をお話しさせていただきたいと思っています。3つのテーマを考えました。3つのテーマを私は神様からいただきました。1つが私たちの身代わりとしての十字架、イエス様の十字架上の言葉を読んでいると、ああイエス様は私の身代わりとなってくださったんだな、イエス様の十字架の上で私の身代わりとしてあの言葉を言われたんだな、今も私たちを愛してあの言葉を言われたんだなということを思わされるのであります。そしてイエス様の十字架による勝利、イエス様はあの十字架でもうダメだ敗北したんだというのではなくて勝利を得られた、イエス様の十字架の言葉から本当にこれは勝利なんだってことが見えてくる。そしてイエス様のあの十字架の上での言葉からイエス様は私たちを新しい世界に招いていらっしゃるんだ、あの十字架から私たちは新しい世界に道が開かれたんだ、この3つのお話をしたいと思っています。今日はその第1回目で私たちの身代わりとしての十字架、イエス様はイエス様の十字架の上での言葉を見ていると、ああ本当にこの方はあの十字架の上で本来ならば私が十字架にかかるべき、本来ならば私があの十字架の上で叫ばなければいけなかった、それをイエス様は私の身代わりとして追ってくださったんだ、担ってくださったんだ、叫んでくださったんだ、そのことを思わされたのであります。今日はそのイエス様の十字架の身代わりということをお話したいと思うんですね。このイエス様が私たちの罪の身代わりとして死んでくださった、これはもう本当に賛美歌の中でも何回も歌われてますし、私も礼拝の中でいろんな場所でお話をしていることなので、本当に多くの方々がそうでしょうそうでしょう、よく聞いてますよ分かってますよという方かも、あるかもしれませんけれども、本当にもう一度それを確認してこっから、ああ本当に私は許されたんだ、私の身代わりとしてイエスがあの十字架にかかってくださった、だから今ここに私がいるんだということを覚えて、1週間を始めていただければ幸いであります。最初の言葉はですね、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという言葉ですね。聖書をお持ちの方はマルコによる福音書の15章の34節を開いてみてください。イエスが十字架にかかった時にですね、そのことをイエスは言われたのであります。マルコの第15章の34節、教会その月と同じ聖書をお持ちの方は80ページです、後ろの方の80ページです。33節から読みましょうか。 昼の12時になると全地は暗くなって3時に及んだ。そして3時にイエスは大声でエロイエロイラマサバクタニと叫ばれた。それは我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという意味で、皆さん聖書を一生懸命お読みになってください。イエス様の言葉を一生懸命お読みになってください。イエスは皆さんが読まれても私が読んでも同じだと思うんですが、お読みになってもどこにもイエス様が神様のことを我が神って呼んだところはありません。ここ以外に、まあ、マタイとマルコのこの十字架の上での場所以外に、イエス様はですね、神様のことをいつもお父様って呼んでました。神様のことをアバ父よと呼んでいました。そしてイエス様は私たちにも、あなた方もそうですよ。あなた方もアバと呼びなさい。アバ父よと呼びなさいというふうにイエス様も私たちに対してもおっしゃいました。このアバ父よってなんかすごくアバって何？父ってのはね、父、私の父が、父よ、皆さんどうでしょうか？ お父様に向かって、なんて呼びかけられましたか？呼びかけていらっしゃいましたか？呼びかけられたでしょうか？お父ちゃんだったり、お父さんだったり、父ちゃんだったり、パパだったり、いろいろしたと思うんですが、父よってあんまり呼ばないですよね。まあ、父上様って呼んだ方もいらっしゃるかもしれませんが、どちらかというともっと砕けた表現をしますよね。パパとかお父さん、父ちゃん、そういうふうに呼ぶと思います。このアバというのはこの親しみを込めた言葉ですね。アバ、アバ、赤ちゃんの言葉から出たと言われますが、赤ちゃんは B とか P とかブブブブとそういう唇を使う言葉が得意です。だんだん大きくなってくると舌が動く、うまく動くようになって、このいろんな発音ができるようになりますけど、最初は唇だけですね。ブブーババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババアバはそうなんです。アバは本当に言いやすい言葉で、子供の言葉からだんだんだんだんいろんな人たちが使うようになったというふうに言われてますけれども、アバ父よってものすごい親しみを込めて読んでいたんです。でもイエス様の生涯の中で一箇所だけ、他のところは全部父よ、父なる神よ、父よ、父よ、父よ、お父さん、天の父よ、そのように祈っていたんですけれども、声をかけていたんですけれども、ここだけは我が神我が神どうして私を見捨てになるんですか。そのイエス様が我が神と呼ばないではいられなかった。そしてどうして私を見捨てるんですか。皆さん、神様から見捨てられたような思いをしたことがあるでしょうか。どうして私を見捨てるんですかって、それってもう本当に絶望ですよね。深い気持ちです。神様、なんで私をこんな目に遭わなきゃいけないんですか。なんでこんな風にならなきゃいけないんですか。神様、私のことどうでもいいんですか。私を見捨てるんですか。それは本当に辛い経験でありましょう。本当に痛みの深い深い痛みの経験でありましょう。だからある人たちはどうしてもこの言葉をイエス様が本当に心の底から言ったというのは考えられない。だってイエス様は神の子で、イエス様は十字架にかかるって最初から分かってたし、イエス様は私たちのために十字架にかかってくださって、イエス様が神様に捨てられたなんて言うわけがない。ですからある解釈によると、これは詩篇の22編をイエス様は十字架の上で、我が神我が神どうして私を見捨てになるんですか、そういう言葉から始まる詩篇を暗唱してたんだ、つぶやいていらっしゃったんだ。 それが人々の耳に聞こえたんだというふうに解釈される場合があります。なるほどなというふうに思います。それも一理あるなと思うのでありますけれども、でも、たとえそうであったとしても、イエス様がその詩人のどうして神様私を見捨てるんですかって言葉に、その思いに自分の思いを重ねられたことは間違いありません。どうして神様私をお見捨てになったんですか、どうして私を見捨てられたんですか、イエス様がどうしてそれを言わなきゃいけなかったんでしょうか、どうして今までお父さんと呼べたイエス様が、我が神、我が神、どうして私を見捨てになったんですかって言ったんでしょうか。いつも信頼して、いつも私と父とは一つであるとヨハネによる福音書にありますが、私と父は一つだ、いつも一緒だ、いつも一つの考えだ、そうおっしゃっていたイエス様が、我が神、我が神、どうしてそのように叫ばなければならなかったんでしょうか。それはイエス様が私たちの罪を負われたからです。神様がイエスの上に私たち全ての人間の罪を負わされたときに、イエス様は神様の目から見て罪の塊となりました。ガラテヤ人の手紙を見るならば、パウロはこう言ってるんですが、パウロという人はこう言ってるんですが、イエスは私たちのために呪われたものになってくださった。イエス様は私たちのために十字架の上で私たちの罪を背負われました。その時に神様の目から見たら、イエス様は愛する一人子でも罪にまみれた、本当に受け入れることのできない存在になったのであります。文字通りイエス様はあの十字架の上で父なる神に捨てられてくださいました。私たちが負うべき罪を代わりに背負って、本当なら私たちがあの十字架の上で、我が神、我が神、どうして私を見捨てるんですかって叫ばないではいられない。本当はそうであるはずなのに、本当は私たちは神様から捨てられて当然なのに、自分自身の罪ゆえに、清い神様から捨てられて当然であるのに、イエス様が私たちの代わりにあの十字架の上で罪を背負ってくださったがゆえに、私たちはもうこれを叫ばなくて良いのであります。皆さん、本当に勘違いしないでください。イエス様、私たちの本当に辛さが分かったんだね。とんでもない。それよりもっと先行ってますよ。もっとそこ行ってますよ。我が神、我が神、どうして私を見捨てになったんですかって祈られた時に、私たちが神様に捨てられたとか、神様、私のことがどうでもいいと思っているに違いないと思う時に、それは間違いです。 100% 例外なく神様は私たちのことを見捨てていない。一人子イエス様を与えてくださって、永遠の世界の道を開いてくださったです。皆さん、もちろん私たちのこの地上の生涯において、例えば本当にたくさんの方々があの地震の中で命を捧げました。その時に、ああ、私は神に見捨てられたって思いがあったと思いますね。本当にそう思います。でも、この地上の命はやがて終わるけれども、神様は私たちを永遠の世界へと導いてくださる道を開いてくださった。永遠の世界の救いを開いてくださったのであります。本当にこの地上の生涯はどこかで終わる？ 100% 間違いなく、例外なく、まさか次が私だとは思ってない私たちは、でも 100% 間違いなく私たちのこの地上の生涯は終わる。でもそれで終わりではない。イエス様おっしゃいました。あなたは あなたの体を、あなたの肉体を、あなたの命を奪うことができる人を恐れるな。あなたのことを殺す人がいても、あなたのことを本当にこの命を奪う人がいても恐れるな。命だけじゃなくて永遠の世界まで支配してらっしゃる方を恐れなさい。この命だけじゃない、地上の命だけじゃない、永遠の世界まで考えなさいとイエス様おっしゃいました。その永遠の世界の救いの道を開くためにイエス様は私たちに代わって、我が神我が神どうして私を見捨てたんですかと叫ばれたのであります。イエス様は本当に罪の塊として私たちのために十字架の上で死なれました。それによって私たちが負うべき罪が全部イエスの上に置かれて、私たちの罪が全部イエスの上に置かれて、私は解放された、私は自由にされた、私は許された。だから本当に私たちはそのことに感謝して歩んでいくのであります。この神様の愛を伝えて歩んでいくのであります。2番目のポイントに行きましょう。イエス様は私は乾くとおっしゃいました。これはヨハネの19章28節の言葉でありますが、ヨハネの19章28節、このイエス様の生涯は4つの福音書に書かれています。4つの書物に書かれています。そのマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、4つあるんです。その最後の4つ目の福音書、その中に書いてある十字架のイエス様の姿でありますが、19章の28節、その言葉をお読みいたします。その後イエスは、教会その月の聖書をお持ちの方は175ページです、後ろの方ですね、後ろの方の175ページです。その後イエスは今や万事が終わったことを知って、私は乾くと言われた。それは聖書が全うされるためであった。私は乾くっておっしゃった。イエス様は私は乾くっておっしゃった。皆さん考えてみてください。イエス様はあのヨハネによる福音書の4章で、あなたがこの水を飲んでもまた乾きますよっておっしゃった。でも私が与える水はそのいつまでも乾かない、それだけじゃなくてその人の中で泉となって永遠の命に至る水が湧き上がるだろうってイエス様おっしゃいました。私が与える水は乾かないとおっしゃいました。私が与える水はその人の中で泉になるとおっしゃいました。その方がですよ、私は乾くってかっこ悪い、私の与える水はその人の中で泉となる、おっしゃった方がですよ、私は乾いてるって言った。なんで？なんででしょうか？まるでこんなこと言ったら、イエス様があのヨハネによる福音書の4章で言ったことがおじゃんになっちゃうかのような感じしませんか？私はいつもいつも満たされてる、だから言うけど、私が与える水はあなたの中で泉となるよ、これだったら素晴らしいですよ。でも自分が、私は乾いているって人がですね、私が与える水はいつまでも乾かないって言ったって説得力ないじゃないですか。かっこ悪い。ある人々はやっぱりこれもイエスの敗北だと呼ぶかもしれない。いや、ただ単に喉が渇いただけでしょうっていう人がいるかもしれない。でもこれはやっぱり魂の渇きでしょ。どうしてですか？イエス様は不完全だったんですか？違います。イエス様は本当はいつもいつも命の泉にあふれて、イエス様の水を飲む者は、イエス様の水を飲む者はその人の中に泉が湧きますよ。私たちがちょっと楽しいことがあってる、心が満たされた、なんか優しくしてもらって、心が満たされた、でもちょっと嫌なことがあって、もう心が乾いちゃった、ちょっと寂しいことがあって、誰にも相手にしてもらえなくて、 厳しいことを言われて、嫌なことを言われて、人に誤解されて、自分の心の魂が枯れちゃう。ああ、あれを買えば幸せになると思ったのに、買ったものなんてのは自分の心を満たすなんて本当にわずかなんだなってことを思い知らされる。そんな私たちがイエス様によって命の泉をもらうことができる、私たちの心を満たされて喜びにあふれて生きることができる、それがイエス様です。でもそのイエス様の命の水を満たすパイプがありました。それは父なる神様とのパイプでありました。イエス様の命をイエス様のうちに満たし、そこから私たちの命が満たされるために、イエス様は父なる神様とのパイプを、太いパイプを持っていました。でもこの十字架の上でイエス様が罪の全ての世界中の全ての人の罪を負った時に、イエスは罪の塊となって神様とのパイプが断たれたのであります。本当は乾くはずがない方が乾かれた。これはイエス様が私たちのために身代わりとなってくださった、その一つの姿であります。私たちの代わりに本来乾くはずがない方が乾いてくださった。でもイエス様があの十字架の上で私たちの罪を背負ったがくださったがゆえに、私たちの罪が許されて、私たちと神様との間を邪魔している罪が取り除かれて、私たちと神様の間に、分かりますね、この感覚。私たちが何か心の中にやましいことがあったら、神様の前に見せられないなってことがあったら、どうですか？いやー、もうそういうね、罪はあるけどね、ハレルヤーって賛美すると、もう大丈夫ですよって、そんな人いないですよね。やっぱり自分の中に、ああ、これは神様喜ばれないなってものがあると、なんか満たされない、なんかモヤモヤする。なんかおかしい。ダビデ王様はそれを経験してですね、本当に彼は大きな恐ろしい罪を犯して、それが枯れちゃった。その時に彼こう言ってますよ。私の体は、心は、この枯れた骨のようにガチガチひりひりになってしまった。私の心は枯れた骨のようになってしまったっていうふうに、あのダビデ王様は言ってますよ。私たちと神様との間に邪魔するものがあると、私たちは乾いてしまう。でも、それをイエス様は取り除くために、あの十字架にかかられた。だから私たちは、神様ごめんなさい、イエス様の十字架をもう一度あがめますと祈るときに、罪に許されて、神様の命の中に歩んでいくことができるのであります。私は乾くと言われたこの方がいらっしゃるんですから。私たちの代わりに乾いてくださった方がいらっしゃるんですから、その方は私たちを満たすために乾いてくださったのでありますから、本当に私たち一人一人神様とのパイプを持たせていただこうじゃありませんか。詰まっているもの、邪魔しているものを神様の前に持ち出して、神様、私のこの問題解決してください。この邪魔しているものを取り除いてください。この神様の前にも人の前にも言えないような恥ずかしいことを、いや、やっちゃいけないって分かってるんだけども、どんどん引きずられていくような、そういうことを、神様、私は本当に弱い存在です。許してください。また取り除いてください。そのように祈ろうじゃありませんか。3番目に進んでいきましょう。父よ、彼らを許してください。今日、先ほど読んでいただいた聖書箇所でありますが、ルカによる福音書の23章の34節の言葉であります。イエス様は人々に唾をかけられて、馬鹿にされて、頭に茨の冠をかぶせられて、お前にはこれがお似合いだよというかのようですね。王様だよね、あなたって王様だよね。頭に茨の冠かぶせられてですね、手になんか足の棒、なんか木の棒みたいなので、草の棒みたい、草の硬い草って言ったらいいんでしょうかね、棒を持たせて、これがお前にはお似合いだよって言って、その棒でポコポコ頭叩いた。で、椿、皆さん椿かけられたことありますか？ 椿かけ方どうですか。想像もできないですけど、バカにするな、怒りにしろ、そんな失礼なことあるかですよね。でもその中でイエス様は自分の十字架にかける人々、自分をバカに引き去る人々、その彼らのために祈られた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているか分からずにいるのです。イエス様、これ優しいから言われたんですか。イエス様は心が広いから言われたんですか。違う。イエス様は罪のない方です。清い方です。イエス様は清い神様です。本当なら許すか許さないかって言って許せない。でも許してくださいってお祈りした。どうしてですか。私が身代わりになりますからってことでしょう。イエス様、この神様の前に取りなしをするときに、こいつね、ちょっとしょうがないやつだけどって、ちょっとお願いしますよ、そんなレベルで取りなしてくださってると思いますか。西郡学ぶもいい、まあいいところもあるんだけど、いい加減なところもあって、そんなレベルで取りなしてくださってると思いますか。違いますよ。いや、神様はあの心の広い方だから許してくださいますよね。そんなレベルで取りなしてくださってると思いますか。イエス様は聖書に書いてあるご自分の父を思って、ご自分の父を思って、私はこの者のためにあの血を流したんです、私はあの者のために命を注ぎ出したんです、私は彼の罪を負ったんです、だから許してくださいって。イエス様が私たちと同じ人間だったら許すのは簡単か、簡単じゃないでしょうけど、まあ、ある意味簡単だったかもしれません。でもイエス様は神様だから、イエス様は罪のない方だから、イエス様は清い神様だから、許すことができないのが当たり前なのであります。人間同士はお互い様だから、人のことを言えないから許せる。でも清い神様が人間を許すって簡単じゃないですよ。そのためにイエス様はご自分の血を持って救いの道を開いてくださった。血を彼らを許してください。その愛を持って私たちを許してくださった方です。彼らの永遠の命のために祈ってくださった方です。私たちの永遠の救いのために祈ってくださった方です。皆さん、私たちは今このような緊急の状態の中で、日本の国のために祈っています。あの、私本当神様の今日迫りを感じているんですが、あの放射能の問題、あの原子力発電所のためにどれほど多くの方々が祈ってくださっているかと思います。世界中が祈っています。日本の問題ですけれども、いや世界の問題でしょう。みんな祈ってますよ。私も一つのその施設のためにこんなに祈ることってあるだろうかなって思います。でもそれは多くの人々の健康に関係があります。この神様が作られたこの地球を汚してしまう大切な大切な神様のこの愛されているこの地球を台無しにしてしまう、この恐ろしいことが起こらないようにと祈るばかりであります。なんとかそこで働いている人のために力を与えてくださいと祈ります。支えてくださいと祈ります。でも考えてみてください。本当に誤解を恐れないではっきり申し上げますが、放射能がどんなに強くても私たちの魂とは、私たちの魂をなんとかするものではありません。私たちのこの肉体、体には恐ろしい影響があります。でも私たちの永遠の問題に何かするものではありません。私たちは本当にその原子力発電所のために祈る以上の情熱を持って 私たちの愛する人々、私たちの周りにいる人々、日本の人々、世界の人々の魂の永遠の世界の救いのためにどれほど祈ってるだろうか。イエス様が命を張って、まさに体を張って救いの道を開いてくださった、その十字架の救いのために、その十字架の救いを一人でも多くの人々が得るために、どれほど真剣に私は生きてきたか、やってきたか、祈ってきたか。もちろん本当に私たちは一人でも多くの人々が救われる、この命が救われることを求めます。今日もね、どこですか、石巻ですか、二人の方々が派遣された、9日目地震が起こってから9日目救出されたニュースをやってました。よかったと思う、よかったと思う。でも私たちはそれがよかったと思う以上の情熱を持って、私たちの周りにいる人々の永遠の世界を心配してますか。永遠の世界のために祈ってますか。イエス様が十字架を追うほどまでに、イエス様が十字架で身代わりになるほどまでに、全てをかけて道を開いてくださったことを、私たちはどこまで真剣に受け止めているでしょうか。本当に悔い改めて立ち上がりたいと思う。悔い改めて本当に原子力発電所のために必死に必死にこれからも祈っていくでしょう。でもそれに負けないほどの情熱を持って、私たちのために本当に砦となって救いの道を開いてくださった、自分を犠牲にして救いの道を開いてくださったイエス様の十字架の救いのことを人々に伝えていく、そのようなものとなっていただきたいと思う。イエス様は本当に私たちを愛してそこまでしてくださいました。感謝して本当に喜びにあふれて歩んでまいりましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。神様、私たちは日本の国で多くの多くの人々が痛みを覚えている、多くの多くの方々が家族を失い痛みの中にいらっしゃる、大切な仲間を失い痛みの中にいらっしゃる、その痛みを覚えます。でも私たちは鈍感で、イエス様が命までも成り出してくださって道を開いてくださった永遠の世界の救いのために、私たちはどれほど情熱を注いで祈り、あなたのことを伝えてきたこと、この救いの道を伝えてきたことであろうかと本当に問われているように思います。神様、あなたが憐れんでください。本当にまず私たち自身、イエス様のこの十字架の救いの素晴らしさ、大きさ、その圧倒的な力を、その豊かさを自分自身もっともっと経験することができますように。そうです、私たち自身がこれは素晴らしいと分からなければ、伝えられません。なんかよく分かんないけど素晴らしいらしいよみたいな伝え方で誰が聞くでしょうか。どうかしよう、まず私たちにそのイエス様の開いてくださったその十字架の救いの素晴らしさをもっともっと味わわせてくださいますように。そして主よ、このイエス様の恵みを 大胆に伝えていくものとならしめてください。今も今も日本の国を憐れみ、そこにあなたの御業をなしてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みます。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アメン。